慶応通信に今年の春から通うか、仕事をしながら副業ベースで起業しようか考えています。私は現在29歳の高卒外資系勤務、年収860万です。18歳で日系大手の工場勤務から技術営業テクニカルエンジニアと従事し、27歳で中国駐在員として現地のエンジニアやテクニカル教育とおっしゃいましたが、今年外資系メーカーに転職し、給料もかなり上がりました。しかし中国の学歴分岐は、今の会社でも高卒は私だけで、学歴が必要とも判明、堀山さん等の今更大学に必要な資料もあり、迷っております。とっとと慶応に行った方がいいと思います。コンプレックスっていうのは、基本的にはその周りの状況がどうこうというのとは関係なく、本人がどう思うかの問題なので、なのでそのまあ普通に考えたら、年収860万で外資系企業に働いている、もう問題ないんですよ。でもそれでも8000円もスパチャして、その自分の学歴をどうにかした方がいいかなっていうふうに悩むぐらいだったら、もうとっとと大学卒業 の通信でもいいので取っちゃった方がいいと思います。なので、5年かな、通信で行くと。確か5年ぐらいで慶応卒のが取れるので、で、通信卒業したとしても別に履歴書に通信卒って書く必要ないので、なので、とっとと、大学の、その学卒の、学、うん大学の学部卒の、卒業証書をもらっちゃった方がいいんじゃないかなと思います。知名度はないが、外科医という立場を使って、個人的な活動を効率よく告知するにはどうすればいいですか？まあ、でも割と今ツイッターでそのなんか外科医ですとか専門職っぽいプロフィール書いて、で世間的にこうなんか外科医的なことの話題に突っ込んでって、俺医者だからこっちが正しいと思うよみたいなのを書いたりすると割と話題になったりするので、なのでプロフィールにちゃんと職業名書いていろんな人に絡んでいくっていうのはありなんじゃないかなと思いますけど。中小企業向けデジタルマーケティング支援のコンサルタントとして独立考えています。普通に取り組めば失敗しないのではないかと考えています。独立に失敗する人は、患者勤めしている間どの程度仕事のパフォーマンスは低い人なのでしょうか？別に仕事のパフォーマンスの問題じゃなくて、向き不向きの問題で、そもそも論営業得意じゃないよねとか、あとその営業めちゃめちゃ得意なんだけど計算ができないやつってのもいるんですよ。要は数字の計算ができなくて、資金繰りに失敗するっていう、要はその営業の案件はいっぱい取れてるんだけど資金繰りに失敗するとか、あと人を育てられない人、要はその有能なパートナーとか、そのなんか部下を作れなくて、なんか部下を連れてくるんだけど、なんかキャバクラ嬢をなんか人にしちゃって大失敗みたいな。なので独立して成功するというのは、まんべんなくいろんな能力が必要になるんですよね。なのでそれができないっていうパターンでいくと、その何らかの能力が足りないというより、むしろまんべんな、そのいろいろな能力というのが、育ってないっていうパターンと、あと人に頼れない。要は人に頼れる人って、能力がなくても助けてくれる人っていろんなところで作ってなんとかなったりするんですけど、いくら優秀でも人に頼れない人だと欠けた能力を補うことができなかったりするので、なので人付き合いが得意な人の方が結構独立で成功する割合高いんじゃないかなと思いますけども。